お座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目の上た死に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。先ほども話しましたが、皆さんお祈りをありがとうございました。無事にカンボジアに行って帰ってまいりました。3つお話ししたいと思います。ちょっと日曜日、1日とちょっと重複することもありますけど、ありがとうございます。一つはですね、洗礼式があったんですね。でその洗礼式は、1日目に3人、2日目に2人だったんですけれども、1日目は、メーンというですね、まあ、ここから大学に入った男の子で、まあ、一番頭のいい子なんですけども、その子が洗礼を受けました。で以前手紙を書いてくれた子で、ここに来るまでは全然明日のことも心配だったけど、ここに来てからは本当にいいってことです。その子は洗礼を受けてですね、よかったなと思います。それと2人目が、カイといってキアンの弟で、昔から車を壊してまた作るんですけど、なかなか作れなかったりしたんですけども、車が大好きだった子なんですけど、今自動車学校に行ってますね。日本がやってる自動車学校に行っている子なんですけども、その子が自動車学校ってのは自動車整備学校ね。でそういうのをやりたいということ で2年間、まあ、学費 と、生活費は彼は与えられたんですね。他の子はまだ1年目だけなんですけども、で、まあ、その彼とでもう一人がスレイレアという今年卒業する子ですね。来年、まあ、看護師さんになりたいということで、まだわからないんですけども、まあ、それ専門学校に行くか大学に行くか分かりませんが、看護師になりたいというビジョンを持っていて、それ日本語が好きで勉強している子なんですけれども、日本に来たいというのを、その子が選んできました。でその子の証がですね、聞かれた方はオンラインで聞かれた方は知っていると思いますけれども、そのイスラエルで洗礼を受けたかったと。嬉しいですね。なんかカンボジアの子どもたちがイスラエルで洗礼を受けたい、外来語でヨルダン川で洗礼を受けたいと思うようになったこと自体が本当に大きいと思いますけれども、そう思って一生懸命祈ってたんだけど、ある時神様からその自分の願いを言っているので、本当に神様に来られないかを聞いてなかったということが分かって、悔い改めて本当に神様のおっしゃる場所で神様のおっしゃる時に洗礼を受けれますように祈りを変えたそうですね。で今回の話が来た時に、本当に神様の時だと分かったので、洗礼を受けることができましたって、本当にいい笑顔で喜びながら証しをされているのを聞いて、すごく嬉しかったんですね。ヨルダン川で洗礼を受けたいなっていう、さらに来たいっていう希望を持ったこと自体もすごいなと思うんですけど、でもさらに今度は神様のおっしゃる場所で受けたいという気持ちになって、個人の第一号ですよね、の3人の一人として洗礼を受けることができて、すごくなんか嬉しかったです ね本当に死に聞こうとして歌いてありました。で2日目がですね、ボッティという男の子ですね。それから英語がすごくできる子で、今法律を勉強しています。今年から大学生に入った子ですね。もう一人はカリーさんといってですね、ワーカーの方です。でこの方は1月だったかな、行ったと去年最初に行った時に、その入って間もなかったんですけども、チームとともにパウロ牧師を通して、まあ、エス様を信じた。でもその後証してこう言われたんですね。子供たちからたくさんイエス様のことを教えてもらって、子供たちから教えてもらってよく分かったので、今回洗礼を受けるようになりましたって言ったんですね。で子供たちからイエス様のことを聞いたって言ったんですよね。でそれは本音だと思います。本当に子供たちからいろいろイエス様の話を聞いたという、だから個人の子供たちがその人にイエス様のことを教えてあげて、それで彼女がいろいろ分かったんで洗礼を受ける気になったとかだったんですよね。だからそれを聞きながら、ね、感動いたしまして、個人の子供たちが教えたんだなと思ってですね、本当に良かったなと思います。まあ、それが一つ、ね、大きな感動だったんですね。やっぱ洗礼式というのはすごい感動いたします。私は、まあ、見たかったんで行ったんですけれども、幸い授けたのはもちろんパウロ牧師なんですけれども、一緒にこう安心して、ね、祈ることができて、まあ、すごい恵みを受けることができまして感謝でした。それとですね、二つ目はルツマヤタさんのこと自身なんですけれども、すごく霊的に強められているのが分かりましたのと、2回正解があって2回ともショートメッセージをされたんですね。でメッセージはもともと得意じゃないんですけど、まあ、証を中心にしたメッセージだったんですけど、2日ともですね、すごく力強くて内容が感動的だったんですね。見てた方は分かると思うんですけどね。で1番目はね、ある今年も去年も紅白に出たあるグループ のメインボーカルがですね、今回子供たちにってことで多額の献金をくださったんですね。クリスマスプレゼントあげてほしいってね。それはカンボジアだけじゃなくてダンビアも全部ね、全部の個人の子供たちに。やっぱりメインボーカルロマンチックですね。できたら寝てる間に枕元に置いてあげてほしいと言ってですね、言ったんですけど、まあ、ちょっとそれはあれだったんですけども、で言ったのはさっき最初こっちが提示したのを言ったらですね、もうちょっといいものをあげてほしいって、足りなかったらもっと献金しますって言ったんですよね。本当に子供たちも考えてみたいですね。で、まあ、カンボジアの場合はダンビアの場合はね、羊と豚だったかな、なんかを買って お腹いっぱいになるまで食べたいということで買って、それで子供たちで丸焼きして、もうお腹いっぱいになってこれ以上食べれないまで食べたっていうことを断言されたそうですけども、カンボジアは一人一人の子供たちに、まあ、上限があるんですけども、好きなものを買っていいから買いなさいって言って言ったそうですね。で、女の子はね、こんな大きなぬいぐるみとかね、水筒とかですね、あとなんだっけ、なんかいろんなものを買ってました。男の子はね、ほとんどみんなラジコンなんですよ。で、17歳の男の子がいて、その言ったそうですね、呼んでね、もうあなた17歳だからラジコンはちょっと子供っぽいから別にみんなの真似をする必要はないのよ、あなたが本当に欲しいものを買ったらいいのよって言ったら、その男の子がですね、ルツマヤさんにですね、もう来て10年以上経つんですけど、その子は個人に、いや僕は個人に来た時からラジコンが欲しかったんだ、ずっと欲しかったんだけど今まで買えなかったけど今回買える、だから本当にずっと欲しかったんだ、それがやっと買っておく、もう買えるんだって、だからラジコンが買いたいんだって言ってですね、ラジコンを買ったんですって。そういう話をね、マヤさんがしておりましてね、なんかね、なんか聞きながら泣けてきましたよね。で、本当に子供にとって10年以上待ってついに欲しかったものを買えたっていうね、まあ、私と一緒に賛美した子の一人なんですけども、で個人的にはその子も含めて4人男の子、まあ、祈りと、いつも一緒に賛美して祈りと、それから、ビスナ、一番最初に個人に来た男の子ですね、砲丸投げの強い子、今度卒業になりますけど、それから、メン、さっき言った男の子、今回選挙を受けた、それから、ラタナ、今の子なんですけど、それからヨハンっていうね、4人の男の子と一緒にこう前半の賛美を導いたんですね。2曲だけなんですけども、それはすごく良かったです、日本語で。なんか本当に一緒に賛美できて、なんか日本語でね、全部歌詞を覚えてるんですよね。イエスは全部歌いましたよね。あと、これ歌わなかったけど、パウロ牧師歌ったんですけど、飛行機に乗ってって歌あるんです。なんか、どったらあったらって世界中ですけど、私まだ歌いきれないんですけど、子供たちは歌うんですよね。新興語学だと思いますけど、すごくね、良かったですね。それがあったんです。で、三つ目が、二日目は、前田さんが、遊園地、ドリームランドっていう遊園地に行ったんですけれども、その時に、どうしても思い煩ってしまって、何を思い煩ったかって言ったら、まずお金のことで、最初まず言ったらですね、入園料ってあるんですけど、日本人ということで外国人は別料金だって言われたそうですね。で、本当かもしれないし嘘かもしれません、ね、でもそのワーカーの人が交渉してくださって、まあ個人だって話を言ったんでしょうね。そしたら向こうの人がそれならいいってことで、日本人と同じ、日本人もカンボジア人と同じ料金にしてくださった。それだけじゃなくて4人の幼い子供たち、まあ、幼いってもかなり大きいんですけど、4人の子供たちは無料にしてくれたんですよ ね。でそれでよかったと思って入っていったら、子供たちが一つ、ちょうど、ね、午前中は、ね、ほとんど誰も来てなかったんですって。昔の福田の遊園地みたいなもんですもう潰れましたけど、ね、このほとんど午後からみんな暑いからなんか、ね、午後以降に来るんですね。で朝みんな来てなくて、行ったら動かしてくれるんですって。行ったらそれまで動いてない。でそれでわーっと子供たちがみんな遊具に乗るでしょ、喜んでね。で、前田さんがそっとね、係員のところに行ってね、いくらですかって聞くんですって。それ入園料だからですね、買ったのはフリーパスじゃなくて。そしたらですね、向こうがですね、あ、ただですって言ったらね、ただですかって言って、ね、で二つ目行ってですね、みんなわーって乗るでしょ、で向こう動かしてくるでしょ、でそっと行っていくらですかって聞くんですって。そしたらただですって言われて、全部ただだったんですよね。あれでね、いや前田さんにとって大きいと思います。前田さんはいつも与えられた境内でやってきた人だから、こう本当それでお金が余ったので、子供たちにアイスクリームを買ってですね、みんなで好きな、今度も好きなアイスクリームを買って食べることができたって言ってね、すごい喜んでられました。そしてその後ボーリングに行ったんですけど、ボーリングは3ゲームする予定だったんですけど、他の役が入ってて、他のところが団体がいくつかで1ゲームしかできなかったんですって、まあ、ものすごい盛り上がったみたいですけども、ね、なんかボーリングするときにですね、こうねやるとちゃんと椅子があるじゃないですか。椅子に座るのは、マジキナ君と前田さんだけで、それ以外の子供たちは全員日本人も含めて誰も座らずに立ったまま、一等ごとにおーあーとか言ってみんなで座るで、一等ごとにガーターになっては騒ぎ、たまにストライク取ると大騒ぎし、なんかもうみんな大騒ぎだったってことでしたね。生まれて初めてボウリングしたみたいですからね、まあ、そういう感じだったそうですけども、それもやっぱり1ゲームしかできなかったので、でも逆にその結果お金が余ったんで、そのイオンのところで好きなものを食べることができた。お昼ご飯とは別にね、それがまた良かったということですね。ただみんな好きなものを食べさせていろんな注文をしてですね、ちょっと遅れたんですよね。それから帰りがラッシュに当たりそうになったんで、前田さんがしまったと思って必死に乗ったそうです。時間に遅れないよって。そしたら25分で帰れた。で ラッシュになっても1時間2時間かかるんですね。向こうラッシュはすごいから、明らかにもう車混み始めたのに流れてつけたということで証しをされていまして、本人にとっては奇跡だと言ってましたよね。で今回のその子供と遊ぶ中で神様の手を見ることができた、神様が本当に助けてくださってる、神様が手を置いてくださってるのを見ることができたということでね、なんかすごくこう喜んで、なんかこう証しをされてメッセージをされてるのを見て、なんか本当に良かったなと思いました。で前田さんがすごく霊的にも実際にも元気になってたなと思います。で3つ目はですね、子供たちなんですけど、1日目はカレーパーティーをしたんですよね。でカレーパーティーとともに、まあ、カレーパーティービーフでやったんですけど、ねまあね、でも向こうの楽器はチキンが好きなんです。で、いつか言いましたけど、ね、1日も言いましたけど、ハンバーガーいっぱいあるんですけども、マクドナルドはないんですね。なぜかわからないけど、マクドナルドの別名知ってますか？アメリカ大使館って言われてるんですよね、世界中に入ってるから。ところがマクドナルドはないんです、あそこは。ハンバーガーいっぱいあるけど、でケンタッキーは入ってるんです。でケンタッキーフライドチキンというのは向こうでは結構いいんですね。でそのケンタッキーを1人2ピースずつ食べることになってですね、カレーとともに。で私はあまり美味しく感じなかったんですね。南君に抗議しないといけないですよ ね, ね、だから食べ慣れてないからかな。だからもう1ピース1つ食べたらもうあとあげたんですけど、2ピースずつ食べることあげて、あすごく喜んでおりました。で2日目が、そのさっき言ったドリームランドに行ったんですね。でそこで大はしゃぎした後にイオンショッピングモールが去年できたんです、日本から行った。でこれは去年できたばかりで、前田さんの言葉を使えば別世界だそうです。で、まあ、エスカレーターに、ね、乗るときね、子供たちはの初めて乗ることを 1,2 回乗った子なんですね。だからこうエスカレーターに乗るときにみんなこう乗れないんですって思い出してください、初めて乗った日のこと乗れなくて、なんかそれでそれからイオンショッピングモールに行ってフードコートを食べたんですけど、マジキナ君の言葉によると、このはしゃぐというよりも緊張しながらご飯食べていたって言ってましたよね。それでボーリングでものすごく遊んで、でマジキナ君は28しか出せなくて、で、ね、最高記録が110何ポイントで優勝したって言ってましたけど、2人同点で、まあ、初めてだからね、もうあと2回か3回できたらね全然違ったと思うんですけども、でもとにかく喜んで帰ってきまして、パウロ牧師と私は夜の生活は寝るねってね覚悟してたんです。そしたらですね、まあ、目を覚ませるために聞いたんですよね、楽しかったですかとか言ったらね、ものすごい元気なんですよね、もう楽しかったってことで、ちょっと反応が普通じゃないぐらい喜んでまして、なんか本当になんていうか、ウィウィシーっていうんでしょうかね、子供たちが。で、まあ、犬にも言ってましたけど、本当に同世代と話をした時にものすごく素直でちょっと驚いたって言ってましたけど、すごくウィウィシーですね。で、まあ、これからは私の言葉ですよ、日本人が忘れたものをなんか思い出させてくれるっていうのを感じました。すごく日本人が忘れかけている、あれ忘れているとってもいいものを思い出させてくれるなって思いましたね。だからぜひ皆さんですね、機会があったら皆さんも行ってほしいなと思います。まあ、これは派遣というよりも、まあ、ツアーなんですけども、子どもたちと遊んだりする、だけどなんかすごく良かったなと思います。まあ、だから本当にお祈りありがとうございました。とっても祝福された時を過ごすことができて本当に感謝しています。子どもたちが霊的にも成長した、実際的にも成長しましたけど、当然で次のステップに入って、子どもたちがさっきの被災に行って洗礼を受けたいってそういうことを願うことができたように、夢をビジョンを持ち始めてるんですよね。それがすごく嬉しかったです。まあ、秋元氏は結婚のことを祈りなさいって言って、祈らなかったら罰ゲームとか言ってですね、全員が祈り始めたんですよね。1日目に結婚のことを祈りなさいって、明日まで祈ってこなかったら罰ゲームをしましたら全員祈ってきましてで言ってましたよね、結婚するまで祈り続けなさいってね。でもそれがなんか終わりの時代を生きる子どもたちにとってはなんか本当に神からの語りかけじゃないかと思ったんですよね。あとすごく子どもたちがいろんな意味で成長している、前田さんも強められているのを見て嬉しかったです。本当に祈りありがとうございました。さて、それで今日のセッションを星に帰っていきたいというふうに思います。来週ね、今日はおそらくアンティオクで営業してるでしょうから、来週それを流したいと思います。あ、かもしれません、説教入ります。もう一つで帰ってきましたらすぐジョイ牧師から連絡があってですね、母がもう行く前もあったのかな、母が危ないので、なんかもしもの場合よろしくお願いしますって言われたんですね。そしたらそのやはり1月1日の日に帰ってきたんですけど、帰ってきてすぐ連絡があったんですが、夜7時1分ですね、午後7時1分に天に召されました。89歳だったんですね、89歳ですけれども天に召されました。で本当に長寿を、まあ、天寿を全うして、よかったなというふうに思っています。クリスチャンいいですよね、よかったなって言うから。俺は本当に天国に行ったんですよね。お母様はですね、ある別の新興宗教の教師だったんです。私よりもっと多くの数の人にいつも教えてた。 300人とかそういう数の人たちに教える教師だったんですね、まあ、そこら辺の地域のトップ でそういう方だったんですけれども、まあ、年を取って、こういろんなことがあって本当にもうそれをやめて悔い改めてイエス様を信じたんですね。だからよく言ってました。私は昔偶像礼拝をしてたくさんの人にお迎えをしたって言ってね、いつも悔い改めてました。まあ、ジョイさんに言われたんじゃないかと思ったんですけどね、いつも悔い改めていたんですけども、でも最後は本当に救われたんですね。洗礼を授けるときに2010年だったかな、洗礼を授けるときに妻と二人で行ったんですけど、私ちょっと心配だったんですね。ジョイ牧師に随分お世話になってるから年を取って義理かなと思ったんですけど、行ったら本物でしたね。でお母さんはすごく やり手っていうか教師で、その学校の先生でもあったんですね。で最初は普通の学校の先生、そのうち特殊学校の先生、特別養護学級っていうのかな、そういう人の先生をした方で本当にもう先生だった人なんですね。でいろんな人に一生懸命教えたり助けをしてきた人なんですね。だから年を取って自分が何も助けれなくなって人から助けを受けるようになった時にとってもそれは辛くて、早く死にたいって言ったんですよね。自分は何もできない、助けられるだけだから早く死にたいって言ったんですよね。まあ、自分が一生懸命人にこうやってきた人はよくそれあるんですね。なんかそれは本当にあるんです。年を取ったら自分がいても迷惑かけるだけだから早く死にたいって言ってたんですね、よくね。それで行った時にハドソンテーラーの話をしたんです。何回か話した、ハドソンテーラーは年を取って中国の奥地で宣教している時に、そのもう本当にもう何もできなくなった時に、その若者、その弟子、ハドソンテーラーの弟子たちがそのちょっと中国で暴動が起こった時にハドソンテーラーは言わなかったんですね。心配しちゃいけないと思って、ハドソンテーラーは分かったから何があったか教えてくれって言ったら、弟子たちがいや先生心配しなくていいんです、私で処理しますからって言った時にハドソンテーラーは言ったんですよね。いや教えてほしいって、私は、ね、何の助けもできないと思うって、そして祈ることすらもうできないだろうって言われて、しかし教えてほしい、私には信じることはできるからって言ったんですよ。その説教をしたんです、その話をしたんです、洗礼を受ける前。そしたらね、横になっててね、もうね、ああ死にたいってのは、ね、信じることができるからって言ったんですよって言って、お母さん信じることができるんですって言った瞬間ね、ガバッと起き上がったんですよ、自分の力で。私もふっと見てね、私の手を握ってですよ、本当にそうなんです、信じることができるんですって言ったんですよね。でその日以来死にたいと言わなくなったんです、お母さん。いやびっくりしましたね。それで言ったんだからね、お母さんここでこのベッドの上で、ね、まあ、お嬢様のエリコさんのために、お母様だからね、お嬢さんのエリコさんのために信じることができるって、東京かな、関東にいる息子さんとその家族のために、その人の仕事や家族のことを祈って信じることができる、ね、愛するご主人のために信じることができるって、お母さんのことで信じることができるんだって話をしたら、ね、そうって言ってね、本当に目が一回ったんですよね。でお母さんは本当に信仰を持ってたんだと思います。で今日告別式、伝夜式と明日の告別式で愛唱歌を歌いますけど、まあ、救われたのが後半だったからほとんどが2週なんですけども、2週とか1週なんですけども、でもそれを歌いたいと思ってるんですけども、よくねジョイ牧師と一緒に歌ってくれました。で本当に楽しんだんですね。だから89歳天寿を全うして天に帰って帰りました。でジョイ牧師も最後キリスト教して葬儀ができるということで本当に良かったなと思います。まあ、お父さんはまだ救われてないので、ぜひ救われるように祈ってほしいというふうに思います。ね、だから本当に、なんていうかな、やっぱり亡くなったら悲しいんですけど、それを超えていくなんか希望っていうか、本当に天国行ってよかったなって、いやそういうのはねすごく強くありますね。はい、さてそれで聖書の方に入っていきますが、あもう一つごめんなさい、今日7時半からです。伝夜式は大村のメモリードホール、分かる方は直接行かれて構いません。で教会で一緒に来たい人は帰省ラッシュとぶつかっちゃいけないので5時半で十分だと思うんですけど、一応5時に集まってください。5時には早ければ失敗としたいのでね、もし帰省ラッシュにぶつかってやることなんで、まあ5時半で十分だと思うんですけど、一応ね行きたい方はですね。だからあと明日は朝10時から告別式です、ね、朝10時からオンラインメモリーところで告別式ですので、よろしくお願いします。ただそういうことで聖書に入っていきたいと思います。ルカの福音書の今日は7章の11節から、ここはですね、すいません、ナインという町の話なんですけども、一人息子が死んでしまったお母さんの話なんですが、この話の前に何が書いてあるかというと、有名な100人隊長の話、イエス様が信仰を見た人2人いましたね、覚えていらっしゃいますか、100人隊長とカナン人の女ですね。その一人のうちの100人隊長の女のことが書いて、100人隊長のことが書いてあって、この今日はそっちの話じゃないですよ。100人隊長の方は何かって言ったら、ルカの福音書は自分ではなくて誰か使いのものを、マタイの福音書は自分が行ってイエス様のところまで行ってお言葉をくださいって一言言葉をもらえれば、ね、しもべは治るからって言って行って言葉を受けて、で帰ってきたら治ってたというね。 ですごい信仰だということだったんですね。それは言葉を受けたわけですね。言葉を求めに行って、まあ、ルカだと自分じゃなくて使い人だったんですけども、でもいずれにしても求めていったわけですね。だからね、今日話す話は全然違うんです。今日話す人はこの百人隊長みたいにイエス様のところまで行く気力も力もないんです。で、一人息子が死んでしまって、そして本当にお母さん悲しいんですけど、イエス様のところまで行くそんな元気も力もない。で、顔を上げる力も本当に悲しみに違えてた。そこにイエス様の方が来られた話なんです。でね、じゃあそこの話をしたいんですね。もちろん私たちはイエス様に言葉を求め、イエス様に祈ることは必要です。とっても大切です。でも、もう祈る力もなくなってしまうことがある。不信仰というよりも本当にこう傷んでしまって祈れなくなってしまうことがある。あるいは顔が上げれなくなってしまうことがある。それぐらい弱くなってしまうことがある、ね、その時に皆さんね、じゃあもう神様見捨ててしまうのか。おしまいはそうじゃない。いいですか、これはね、キリスト教の神髄なんですけど、キリスト教の神髄は人が神の方に行くんじゃなくて、神が人のところに来てくださったのはキリスト教なんです。そして人のために私が地獄まで落ちてくださったのはキリスト教なんです。今日って言いたくないけどキリストなんです。で、私たちはね、神様を信じて歩んでいく中で、本当にこう自分では解決できない悲しみや痛みに落ち込むことがある。そして信じてないわけじゃないんだけども、祈る力も言葉も出てこないことがある。これそのまさにその時なんだ。その時イエス様の方がこの人のところに来てくださったんですよね。今日はそこを見てみたいんですね。11節から、それから間もなく、その百人隊長の後、皇太子ですね、間もなくイエスはナインという町に行かれた。まあ、このナインという町は今はないんですってことはなくてあるんですけど、ね、アラブ系の人は今住んでいます。何度か行ったことがありますね、ナインという町ね。で、弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行ったと。この時イエス様はいろんな奇跡をしていたので、癒しをしているので、たくさんの人がついていきました。そしたら12節、イエスが町の門に近づかれると、ね、日本はちょっと分かりませんけど、当時は町ってのはこう城壁があって門があって町があるんですね。その町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出すところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。やもめとなった。だからもうこの人はご主人が亡くなってる。だから一人なんですね。しかも一人息子なんですね。おそらくこの人にとって、この一人息子というのは生きる希望とか生きる支えとか生きる拠り所といっても過言じゃなかったと思うんです。このお母さんにとって、もうご主人は亡くなってしまっていて、それでも生きていかなきゃいけない。でもこの一人息子がいるから、この子を何とかしたいという気持ちと願いを持って本当に生きてきたと思う。その目に入れても痛くないというか、彼女によっては生きる希望かな、生きがいかな、よりどころかな、そう言っても大げさじゃないぐらい大切な、一番大切なこの一人息子が亡くなっちゃったわけですよね。これはね、ちょっと言葉にできないほどの深い悲しみだったと思うんですね。もう生きていく気力もなくなるぐらい辛かったと思うんですね。で、その悲しみに疲れたお母さんが歩いた。で、町の人たちも大勢ね、こう母に付き添っていたん、ね、一人にしちゃ危ないってことですよね。でもかける言葉はなかったと思います、おそらくね。その時に13節ね、イエス様がそれを見た。主はその母親を見てかわいそうに思いって、でここ大事なんですよ。主の方がそのお母さんを見たんです。百人隊長みたいに主のところに来れなかった、誰かを送っていくそんな心の余裕もなかった、もう悲しみに縛られていて、とてもイエス様のところに誰かを送ったり行ったりする力がなかった。でもイエス様の方がそのお母さんを見てかわいそうに思って、イエス様の方がこのお母さんのところに近づいてきて声をかけられたんですね。で、皆さんね、イエス様はそういう方なんです。もう顔も上げられないぐらい落ち込んだり傷んだりするとき、そういうときにイエス様はあなたのところに来てくださって、そしてあなたに声をかけてくださる方なんですよね。知ってましたよね大丈夫ですか。なんかもう顔上げられなくなったらイエス様に怒られると思ってる人いませんかね。間違ってますよ。それはそういう方じゃない。本当に主はそのお母さんを見て、そのお母さんのところに来て泣かなくてもよいって言われた。でも泣かなくてもよいって言ってもね、その原因である息子さんが死んでる限りね、涙は止まらないわけですよ。イエス様はその泣かなくてよいって言った上でどうしたかというと、14節、近寄って神に手をかけられたと書いてある。棺です。で、皆さん思い出してください。旧約聖書においては死体に触れるとダメなんです。死んだものに触れると汚れるんです。棺に触れちゃいけない。でもイエス様はあえて棺に触れて、そして手をかけたらみんながファッと立ち止まった。棺を担いだ人たちがね、立ち止まった。その時に青年をあなたに置きなさいって言われたんですね。そしたら死人が生き返ってきたわけですよね。で、面白いのはね、別に手をかけなくたっていいんですよ。 イエス様はね、ちょっと立ち止まれって言ったらみんな立ち止まるから、聖霊あなたに起きなさいって言えば起きてくれるわけですよ。もっと言えばそんなこと言わなくても、動いてたって聖霊あなたに起きなさいって言ったら、イエス様の言えば言葉で応答するんだから、言葉に来るんだから起きれるんで、生き返れるんですよ。なんでわざわざ近づいて棺に手をかけたんでしょうか。イエス様の内側にね、愛があるんです。アーベの愛はね。でこのお母さんの悲しみを見た時にね、その悲しみを見てね、ほっとけなかったんです。イエス様はその悲しみを見てね、ほっとけなかった。でも思わずも心がこう動いたんですね。そして本当にイエス様は思わずもお母さんに泣かなくていいよって言った後に、その青年に近づいていったわけですよ。それで奇跡に手を置いた気があるんだけども、いいですか、律法を破っていいとは言ってません、誤解ないように。しかし愛の律法がもっと大きいんです。思わずも手を置かれたんですね。で私以前話したことがあると思うんですけども、昔の人たちと、私ね、進学生の頃だからもう今から27年8年ぐらい前かな、もっと前かな、進学生の頃時々実家に帰ったんですね。たまに私母親がですね、言うんですね、突然ね、はい誠進学生やろ、説教しなさいとか言ってね一緒に装填祈祷してね、聖書読むでしょ。で聖書読んで ね読んだらね、あじゃあ誠説教してって進学生なんやからと言うんですね、いきなりね。はい分かりましたってやるわけですよね。父親がね、説教やめたらもう息子だからね、いろいろ言われるんですけど、説教の時はね、偉いですよね、へりくだって聞いてくれるんですよ。やっぱり大したもんですよね。でね、こう話しだらね、感動して泣いてるんですよね。でちょうどここだったんですよ。で、ね、話し終わった後ね、なんかね、あよかったな、お父さん泣いてくれと思って、こう、感動したんです。で父親は言い出したんですね、誠。見てみって、こう、イエス様はわざわざ違って、神に手をかけたって書いてあるよって。別にね、手がけんでも直せ、生き返らせたのにって。本当にイエス様すごいなって、まあ、父はマッサージ師ですからね、人々に手を置いてマッサージするでしょ。こう手を置くっていうのはな、本当にイエス様が愛してたんやなってなんか、ね、しみじみ感動して言ってるんですよね。で私そこには触れてなかったんです、説教では言ってくださいですかだから直接神様に語られて感動したんですね。でも、ね、それ聞きながらね、すごいね、なるほどと思ったんですよね。わざわざイエス様は近づいて、本当なら汚れるはずなのに、それを超えてでも手を置いた。おそらくね、思わずもそういう行動に出ちゃったんだと思うんですよ。愛する人ってね、計算して動きません。愛する人は計算で動きません。損得で動きません。損得で動いてる間はまだ聖書に言ってる愛に到達してない。愛するっていうのは、いつも言いましたけど、愛って言葉は名詞だけで動詞なんですよね。思わずもイエス様はこの赤を見てかわいそうで、ほっとけなくなった時に青年の方に向かっていった。気がついたら棺に手を置きながら、青年はあなたに起きなさいって言った。イエス様の言葉には力があるから、大声か小さいか知りません、そんなことをしてもいい、権威があった。その言葉を聞いた時、この息子は生き返ってきたんです。で皆さんね、皆さんにも大切なものがあると思う。もしかしたら自分自身のことで落ち込んでるかもしれない。そしたら主はあなたのところに来てくださるし、あなたの大切な人や物やことがあって、それが思い通りいかなかったり、死んではいないんだけども、まるで死んだような状況だったりして、ものすごく傷んでるかもしれない。自分はどうすることもできない。落ち込んでるかもしれない。その時、イエス様はあなたのところに来てくださる方なんですよ。もちろん私たちが自分で神様って叫べれば素晴らしいです。百人隊長に。言葉をくださいって言ったら素晴らしいです。それはいいことです。どんどんしてください。でも、それがいいって分かっていても、そんな声が出ないぐらい落ち込んでいたり、傷んでることって人生には起こるんです。なんで信仰がないんだなお前なんてイエス様言われません。主はそのあなたに近づいてきて言われるんですよ。泣かなくていいって、落ち込まなくていいって、落胆しなくていいって、私は分かってるって。そしてそのあなたを悲しませ落ち込ましたその原因のところに行って、それに対する解決と勝利をくださるんです。癒しかもしれない、経済かもしれない、環境の変化かもしれない、それ違うけれども、それをしてくださるのがイエス・キリストって方なんです。なんで聖書に書かれてある通りにイエス様を信じてください。イエス様は私たちを決して見せたり話したりしないんですね。これはキリストなんですよね。で、後藤ゴスペルクラブが1月9日にまたあるんですね。嬉しいことが起こりました。次の場所が開かれまして、特別養護老人ホーム特労というやつですかね。でこの以前よりももっとこの厳しい、ちょっとわからない人がいるかもしれないってところですよね。よくね、そういうところに行って、今回は30人ぐらいが聞いてくださって、それにたくさんの ワーカーの人がいるということですよね。だから楽しみしていただきたいというふうに思います、ね。でまあ、そこに行ってまた30分ぐらい40分間ぐらいのすごいんですよ。五島空港、五島フェリーの乗り場までバスで迎えに来てくださるんですよすごいです。だからバスで行ける。だからいっぱい行きたく、旅費は自費ですけど行きたい人おっしゃってください。バスの迎えが来ますのでちゃんと舞台があってそこでやることになってですね。だから3回目ですけど今度はそこでやることになって、練習場もちゃんとあって、ね、私前の日から言ってますから朝のうちに乗っておいて1時間というか2時間ぐらい練習してからできるんですね。嬉しいんですけども、そので今回前回ですね、12月行った時23日すごい祝福されたんですけど、みんなは帰ったんですけど私と喜びだけは残りました。でそれで、まあ、延吉ドクターといろいろお話をできたんですけど、その中でね、まあ、改めてこのあったんですけども、喜びちゃんはですね、今回セントレスに1回行けたんですけど、実は去年激動の年だったんですね。何かというと高校卒業した後、ね、まあ、大学行かなかったんで、まず次女が就職のセミナーで東京行ったんで関西に勤務になったんですけどね、その時はそれでそこでしばらくいて、その後岐阜に行って漁師のところに行って、でその後戻ってきて、で白馬に出て、白馬まですごい祝福されたんです。その後ですね、人生最大の落ち込みに行ったんですね。将来が見えない、アメリカにやっとその子供チームに、アメリカ周りにチーム、子供チームじゃない、サミット感謝リバイバルキャンプさんが行った時に初めて行きたい大学が見つかってここだってこう確信したんだけど、まあ、先立つものはないし、アメリカに行きたいけど何にも見えない。でまあ、それ以外にもいろんなことが重なって、生まれて初めて、ね、礼拝休んだんですよ確か、ね、本当そうだったんですね。で彼女はもう長崎を出よう、でも自分の信仰がガタガタに崩れてですね、もうアメリカのこともなんかどうでもいいというよりも、もうなんかもう落ち込んでしまってですね、そういう状況だったんで、奉仕も、もうキャンセルというかすっぽかすぐらい落ち込んだ。でその時にちょうど私は五島ゴスペルクラブじゃなくて、その頃はまた五島集会ですけど、集会で、まあ、妻と一緒に五島に行ってたんで、そしたら信吉先生がね、ドクターがですね、私たちにね言うんですね、いつもこう賛美してる女の子がいますよねって、喜びのことをね、女の子のご両親はクリスチャンなんですかって聞くんですよ。うちの娘ですとか言って、とか言ってですねそこから話になって、あの方はいくつかですかって、いや実はうちの娘でアメリカに行きたいって言ってるんだけど、ちょっと今は行く先がなくてねって話で、その時は落ち込んだって話したんですよ。普通に話をしたの。おじさんの上先生がアメリカ留学されてたんで、へーとか言ってね、まあ、できたら語学留学までしてから行けたらいいんですけどなんて話をしてたら、まあ、それだけ話したんですけど、信吉先生の内側にですね、なんか前から喜びちゃんのことは気になってたんですって、ねね、で賛美、まあ、信吉先生も賛美の飯があるから、ね、気になってたんですけど、それを聞いた時にへーと思ってですね、で自分が勝って言ってたセントレースの名前出しのかな S さんっていうところのところに、まあ、すぐその日かなその次の日か電話してくださったの。そしたらですね、電話したらですね、ちょうどそこにその方のご主人がセントルイスの ELS っていう語学学校のトップだった、マネージャーだったんで、トップだったんですね。でしかもその人は隣にいて、具体的なお金とかいろんなことまで全部聞いてくれて、その場で話がパンパンパンと進んで、それを私にメールしてきたんですよ。そのメールを私がセントレースに行けるかもしれないとって話で、こういうことでこういうことでって、そのメールを喜びに送ったんですよね。電話しても出そうになかったからで喜びちゃんはすぐ見ないで、随分経ってから落ち込んでいたので、パッて見て、ってね、叫んで求めた時じゃなくて、もう落ち込んで教会も行けなくなって、もう自分はもうこのままダメになってしまうんじゃないかと思った時に、神の方から手が伸ばされてきたんですよね。でもう絶対無理だと思ったアメリカへの道が、そこからあっという間に開いたんですよ。あっという間に。その証をですね、野辺先生に嬉しそうにしてたの。野辺先生も喜んでくれました。私の説教聞いてるより喜んでましたね。喜んでましたね。これでね、何かというとね、なぜこの話をしたかというとね、この場合は死んでたの。みんな違うんですけど、もう本当に自分のことか、あるいは自分の愛することで、もうどうすることもできない。で本当に、ね、こう祈れる間はいいんです。神様言葉くださいってね、もちろんそれは一番いいんです、信仰の声だから。でもそういう力もなくなるぐらい弱くされるとき、落ち込むときって人生にはあるんです。おしまいですか？とんでもありません。キリストはそこに来てくださるんです。いいですか？神の愛をそんなに小さくしないでください。で今回はね、親は何もできなかったん、親って感じですけど、 そしたら神様は信義先生の心に働かれた。で、皆さんこれはね、皆さんも同じなんです。あなたがまずこの母親のように恵みを受けるかもしれない。もしかしたら息子のように自分では何もできなくてもイエス様の方が近づいてきてやってくれたかもしれない。でも今度はね、あなたがイエス様、あなたのうちにイエス様と聖霊がおられるんですよ。あなたを通して神様は誰かに触れたいと思ってるかもしれない。ありませんか？なんか気になって仕方がないとか、なんとかしたけどほっとけないなと思うこと。ただね、気をつけてください。義理人情に熱い人はね、精霊じゃなくて人間で動きますからね。本当に神かどうかはチェックしてくださいね。これははっきり言っておきますよ。でも本当に精霊から来ることがあるんですよ。なんか、なんかほっとけないぞっていう。失敗を恐れないで踏み出してください。お互い何にも力がありません。でもね、うちに住んでるイエス様と精霊はね、本当に愛の方なんです。十字架にかかるほど愛しかさった方で、この方には不可能はないんです。この方には奇跡ができるんです。だから私はこの促しに従って、ああ大丈夫だよって、泣かなくていいですよって、絶対神様何とかしてくださるからって言って一歩踏み出すと、神が働いてくださる。でその話をしている時ね、野口先生がその、いやあの時あのご支援いなかったらもう話はそこでおしまいでしたとかね、もう人間的には偶然だけど、まさに神の道がたたまって進んでね、あっという間にことが決まったってね。でなんか本当にね、あの喜んでくださった。でなんかね、これね、このイエス様の下りになった時の喜びってあるんですよ。イエス様下りになる時の感動って。だから献金を、例えば献金をしても、ね、よかったなじゃなくて、それがまさに相手のように答えだった時の喜び。額に関係なく。あるいは何かこう示されてやったことがまさに相手がドンピシャだった時の感動。だからなんかお流しがあって電話して、なんかちょっと気になったんだけど元気とか言ったら、実はものすごく落ち込んでたとかね、場合によったらね、実は自殺を考えたって本当にあるんですよ。これは本当にあるんですよ。あの電話したことない人は分かります。あのむやみやたらにかけないでね、はいはいはい、そういうこと言ってないですね。でも促しが来るときあるでしょ。それをねほっとかないでほしいんですよ。私のうちにイエス様は住んでるし、聖霊は住んでるんです。でそして私たちはそのイエス様を管としてくださることがある。まず私たちはこの母親のように本当に恵みを受けることができるし、この息子のように何にも自分できなくてもイエス様が来てくださって本当に奇跡をもらってくださる。この恵みを受けると同時に、今度は私たちのうちに住んでいるイエス様があなたを通して誰かにその祝福を流したいと思うことがある。この恵みを受けてほしいんですよね。でこれはね喜びです、ね、でそれを通してたくさんの人がねこれからね死に出会うでしょうしですね。で傷んだら落ち込んだりすることがあると思うんですけど、そこを通ることはその時は辛いけど必ず恵みになるかったね。本当に自分の力じゃない、神がただただ主が来てくださった憐れみによってっていうね、これを知ることができる。で皆さん、それが十字架なんです。十字架ってのは私たちじゃないかをしたんじゃないですよね。神様が何かをしたんですね。で昨日ね、息子とちょっと食事行って話をいろいろしたら面白く言ってました。なんかニックさんっていうね、ここから下がないのかな、だからニックさんってそうだよね、確かね、アメリカの説教者の方がいて、その方がなんかすごく神様反発したんですけども、本当に主に、あ、違う違う、それは違う、イスラム教の人、イスラム教の人が神様に出会って本当に救われたんですって。もともとイスラムの戦士で小さい時はそうやって育てられて、もう殉教しようと思ったんですって。それで神様に本当に出会って救わ、ね、なんか救われた後に神様に言ったそうですね。もう本当に分かってね、あ、神様すいません、これからあなたのために命も捨てますって言ったらですね、神様が言ったんですね、いや そんなことしなくていい、私があなたのために命を捨てたんだから、あなたは命を生きてくれって言われたってね。それでね、もうあなたは何でもしますってね、いや私があなたのためにしてあげたんだってね言ったんですね。でもちろん私たちは神様を愛する上に命まで捨てる保代に従いたいと思うでしょう。でもまず忘れてほしくない、神様の方があなたのところに来てくださって、あなたのために、あなたの愛する人のためにことをなしてくださっているということですね。これはね、これを本当にするとね、ものすごく楽になります。で私たちはどんなに何かができたかできなかったか問題じゃないんです。いいですか、主の方が私のところに来てことをなしてくださることをまずね知っててほしいと思いますね。で今日はそのことをね、話すように導かれました。そして次のステップでね、今度私のイエス様があなたに促してきます。その時はその流しを大事にしてください。あなたを通して誰かに神様が奇跡を行いたいと思っている、触れたいと思っている、ほっとけない、この人の悲しみを見てほっとけない、その人を見てほっとけない、何かしてあげたい、自分というよりも神様が何か促している時にその神の手となりましょう。自分で頑張るんじゃなくて神の手となりましょう。神がことをなさいますよね。 それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。カンボジアチームあなたは祝福しなさって、本当に子どもたちが、まさに子どもたちは自分たちではもう何もできなかった、死ぬしかなかった子どもたちがビジョンを持ち、洗礼を受け、本当にいろんなことを体験して喜んで生かされていること、またリツマイさんも元気になったことをありがとうございます。たくさんの祈りによってチームが守られたことをありがとうございます。それとともに御言葉をありがとうございます。あなたはこのヤマメの女、一人息子を失って本当に悲しみの底にいるこの女の人のところにイエス様が行ってくださって、泣かなくてもよいと言って、その息子を生き返らせ、母親に返されたと書いてあります。お母さんにその悲しみの原因であった息子を返してくださいました。それぐらいあなたはこのお母さんの悲しみをほっとけなくて助けてくださったことをありがとうございます。同じように私にも、私たち一人一人にもあなたは来てくださって、私の悲しみを喜びに変え、そして私の愛する者の痛みを必ず癒して祝福に変えてくださることをありがとうございます。また私を通してあなたがいろんな人に触れ合えることをありがとうございます。どうぞその恵みの中に私たちが生きることができるようにとどめ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、お一人お一人の叫び求め、また痛みや悲しみを知って、あなたが御手を伸ばし、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、その悲しみの原因に勝利と解決を与えて、あなたの栄光を晴らしてください。主イエスキリストの御名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を治れ。関節の痛み、イエスさんって見てる、癒されよ。脳に触れてください。脳に触れてください。イエスさんって見てる、癒されよ。不眠の霊、夜眠れなくて不眠の霊、イエスさんって見てる、その人の力だっていけ。今晩から熟睡できるように、熟睡できるようにしてください。この年末年始に働いた偶像霊から来ている汚れた霊の力をイエス様って感じ断ち切る。逆の祈りがいっぱいされています。恐れることは何もありません。私の皆に力があります。あなたははっきりと主の勝利に立っていなさい。あなたが恐れるとき、サタンはあなたに逆の祈りとして働いてきます。でもそんなものを恐れることはありません。私があなたを守り、私があなたと共にいる、その私にしっかり立っていなさい。そして私にしっかり祈りなさい。あるいは私としっかり共にいなさい。なんか恐れることを通してサタンが当たります。恐れてはいけません。その恐れに敵がつけ込んでいきます。恐れることはない。私があなたと一緒にいると主は言われます。膝が痛んでいる方、腰が痛んでいる方、そこに主を手を置いてください。膝と腰を完全に癒してください。よし、待って待って、されよ。脳梗塞の後遺症、完全に治れ。またがん、家族や友人のがんを消えて取り除いてください。エスさんってがんを消えてなくなれ。エスさんって完全に消えてなくなれ。エスさんって消えてなくなれ。エスさん、ありがとうございます。感謝いたします。エスさんのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。 お添えください。お知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧になって